お腹が空いてうなずしを思い出した。君が食べるって言うから、物は試して言うから、僕も食べるって言ったんだ。知らない町で船寿司を思い出した。君がうまいって言うから、たまらんなって言うから、僕もうまいって言う。船寿司の匂いがする。浜が近いよ。
こんばんは、ラジオ沼カエルさんです。また寒くなってきたんですよね。今日、彦根雪が降ったんですよ。もう3月の20日やっていうのにね、3月20日、今、午前3時になろうとするところですけども、また雪が降ってきた。なんか今年、っていうか今年度のこの冬はなんか、すごい雪が降って、ちょっと寒いのが苦手な僕にとっては辛い。冬でしたってもう言っていいかな。もう春が来てもいいですよね。今、歌ったのは、まあというか弾いたのは、船寿司の歌という、これはもう10年前とは言わへんけど、でも相当前に作った歌ですね。すっごい前に作った歌です。7、8年前ちゃうかな、それぐらいは経ってると思うんだけども、それでそれを今更、なんでやるかっていうと、先週ですね、先週の木曜日にね、ギター買ったんですよね。詳しくはウェブ日記に書いたんで、あんまり、詳しくは言いませんけど、まあ、ざっと言うと、ざっと言うとって言ってもな、まあ、急にでもない、まあ、じわじわと、買いたかったんですけどね、なんか、前もこのラジオ沼でちょっと話しましたけど、近江八幡で大友さんのライブ行った時、なんかやっぱり、なんていうんやろう、ギャーっていわゆるギターらしくコード弾いたりとか、アルペジオ弾いたりとかっていう、あるいはいわゆるソロラインを弾いたりとか、そんなんじゃない、こうなんか音の出る、いい音の出るもの、いい音の出る箱のついた、なんか糸のついたものっていう感じがすごいしたんですよね。でそれがすごい羨ましかったなってのもあったし、あとこれはこのラジオ沼では言ってないと思うんですけど、僕実はね、奥野修さん、の、 こんにちはマーチンさんっていうね、あのアルバムがあるんですけど、あれものすごい好きでね、あのものすごい好きなんですよね。奥野修さんでいいのかな、ものすごい好きとか言うときながら、僕読み方間違ってたら申し訳ないんですけども、奥野武さんやったっけ、修さんやったっけ、まあ、あのもう 今となっては確認もできないので奥野修さんにしておきますけども、うん、あのそんなこともあって、なんかこうギターいいのあるといいなと思ってたんですよね。で、でまあ、もっと身近なところで言うと、あのまあ、もともとはこのラジオ沼で始まったようなもんですけども、カエルモクっていうユニットがありまして、私ボーカルやってるんですが、それでギターは宇奈美拓、彼は実はもう国際派、日本を代表する、世界を股にかけるギタリストなんですよね。すっごいいいギタリストなんですけども、まあだから彼が弾いてんのを聞いてたら、まあ要するに近くで弾いてるわけですが、まあ、露骨に羨ましいわけですよね。露骨に羨ましい。で、まあそんなこともあって、で、その宇奈美くん、まあギター上手いだけじゃなくて、ギターの選択がもう確かに違いないので、あの彼に、ついてきてもらってですね、ついてきてもらってというよりは、彼にもう、あの、すべてを仕切ってもらって、あの、ただ僕がついていくだけっていう感じの、ギター購入ツアーを、先週の木曜日にやりまして、んで、まあ、買ったんですよね。んで、まあ、結構いい値段がしたんですけども、ちょっと言えないぐらいいい値段がしたんですけども、もう、ギターに対する考え方が変わりましたね。変わりました。単音弾いて気持ちいいっていうギターを持つとね、もうなんか、まずね、あのコードじゃらんってやるのがもうもったいない。そのコードじゃらんってやる前に、まず1音弾いて2音弾いて、で2音をハモらせたり濁らせたりして、でその押さえ方とかもこうね、あの変えたりして、なんかねすごいこう、あの音の出し方考えるようになりますね。まあ、あの残念ながら、考えるようになったもののまだ指とか手がついていかないので、まだこう、あ、ここでこうしたらいいなっていうの通りには全然弾けてないんですけど、でも前に比べたらもう、少なくとも態度は変わった。あのもう明らかに自分でもう、もう一週間前の自分じゃないというのが分かるぐらい変わりましたね。まあその意味ではいい楽器っていうのは偉大ですね。ほんまになんかこう、今まで見過ごしてたこうね、こう例えば弦弾いたら鳴るじゃないですか。で弦弾いたら鳴る、当たり前ですね。でその鳴った弦は、その弦の音を消すまで鳴り続けるんですよね。ずっと残響というか、その振動が減衰していく、ずっとほっといたら減衰していくんですね。当たり前ですけど。ところがその当たり前のことが、こう普通にギター弾いてて今まで僕には分からなかったのね。分からなかった。もっと丁寧に弾けば分かってたはずやねんけども、残念ながら分からなかった。それがあのね、あのこのギターをポンと弾いたらもう分かったわ。分かりました。まあ分かりましたっていうのはまだ、早いんですけど、少なくとも、弦を弾いたら それはほっといたらゆっくり減衰していくということがとてもよくわかりましたね。で、遅れてもう一つ別の弦を弾くと、またその弦も減衰していく。当たり前ですよね。当たり前ですけども、その二つはスタートポイントが違うわけやから、その減衰していくときに、先にスタートした方は先に終わる。当たり前ですよね。後から弾いたもんは後まで残る。そうなんですけども、それがわかるまで待たないんですよ、普通は。そんな悠長なことを普通はしないんですね。もう和音ジャーンって弾いて、その和音が全部消えるまで聞くっていうことは普通はしないし、ましてやこう、ちょっとタイミングを変えて弾いた二つの音が、こう、ずれながら減衰していくのを最後まで聞くっていうのは、とは、まあ、普通はしないですよね。したとしても、それは、別に、なんていうんやろう、こう趣味とかサウンドチェックではするけど、音楽としてなかなか成立する気がしないですよね。で、でもようやくそれは成立するということが分かりました。その、ある音が2つの音が例えばずれて始まって、そのずれがこうずっと減衰しながら維持されるというのを聞くとかね、そういうことは、単なるサウンドチェックじゃなくて、やっぱりちゃんと音楽になっていくんですよね。そういうとてもシンプルだけど、重要なことが、分かった気がします。まだ分かったって言ってもこう実現できてないんですけど、こうなんかそういう態度で弾こうと思うとこまでは来ました。少なくともね、まだ手は追いついてなくても、気持ちの上ではこうそういうなんていうかな、その一つの弦がその振動がだんだん減衰していく時のトーンの変わり方、ただ減衰するだけじゃなくて、なんかところどころトーンがヒュッと変わるような気がする感じとかね、そういうのをちゃんと、弾きながらですけど、弾きながら聴こうかな。聴こうかなじゃなくて、聴こうと思いましたね。で、実際それすごい楽しいことですね。なんか今までとちょっと全然違う、自分で弾きながらいうのもなんですけど、今までと全然違う、こう、音楽の組み立て方がもしかしたら、この先、わかるかもって気がしてきましたね。予感ですけど。今日は、ちょっとね、ギター買ったばっかりやし、鳴らしてるばっかりやから、ちょっと浮き足立ってますけども、ギターの話をしました。それじゃあまた。